三角の放送局から毎月第4土曜日のこの時間にお送りするスポーツデータベースの時間がやってまいりました。パーソナリティの藤沢健太です。よろしくお願いします。ちょっと体調を崩したね、崩したりなどで、長らく、番組をお休みしてしまって申し訳ありません。ちょっとまだ感知していなくて、咳込んでしまったりお聞き苦しい場面があるかもしれませんが、ご容赦ください。はい、この、早速、この番組を簡単に説明すると、北海道生まれの一般人が大好きなスポーツの魅力をデータを通じて発信するという夢を実現すべく、野球を中心に様々なスポーツの話をデータを元にしながら客観的かつ時に主観的にお話しする番組になります。ということで、3ヶ月ぶりの放送なんですが、今年のスポーツデータベースもよろしくお願いします。そして、エンディングで番組の大事なお知らせがあるので、ぜひ最後まで聞いていただけたら嬉しいです。では早速、今月も最近あったスポーツの話題からいくつかピックアップして話していけたらと思っていたんですが、やっぱり一番は WBC の話題だったかなと思います。ということで、先日17日、野球の国地域別対抗戦第6回ワールドベースボールクラシックが行われて、決勝でベネズエラがアメリカに2対1で勝利し、悲願の初優勝となりました。そして日本は、まさかのベスト8という結果と、なってしまいましたが、日本の戦いについては、この後、話していきたいと思っています。ということで、改めて、ベネズエラの皆さんおめでとうございます。個人的にもその、アメリカとの政治的背景もあったりでベネズエラを応援していたので、決勝を見ていてすごく嬉しかったです。で、個人的に面白いなと思ったのが、ベネズエラが優勝した瞬間の、ファンの声援が、104デシベル、デシベルというのは、音の大きさを表す単位なんですけど、この100を超えてくると、聴覚に異常をきたすレベルと言われていて、地下鉄の車内が、約70から80デシベルと言われているんですが、それを超える、声援の大きさだったということで、その盛り上がりが、こういう数字からも読み取れるんですけど、ただ、日本のプロ野球の文化はもっとすごくてですね、昨シーズンの、とある阪神戦では、例えば大山選手が、レフトフライを打っただけで、114デシベル記録しちゃったりとか、もう日常茶飯事で、それぐらいの歓声が上がっていて、で、中でもですね、去年のクライマックスシリーズに森下選手がサヨナラホームランを打った瞬間っていうのが、これ120デシベル記録していて、120デシベルっていうのは飛行機のジェットエンジンの近くで120デシベルと言われているので、日本のその阪神戦というのはもうほぼ毎試合、WBC の決勝ぐらい盛り上がっているという、そういう風に聞くと、凄まじい声援の大きさだなと、思いましたね。はい。で、くしくもアメリカは、2大会連続で、決勝で、1点差で敗れるという、不運な幕切れをとなってしまいましたが、8回には、ブライス・ハーパー選手が、一時は同点のツーランホームランで追いついたりと、意地は見せたんですけど、そんな、ハーパー選手の話題で、その昨年12月に、自身のインスタグラムで、血液の3分の1を抜いたという、衝撃の投稿をしていて、それはその EBOO という、 血液の3分の1を体外に抜き取ってそれをろ過してオゾン処理を通した後に再び血液に戻すという治療法だそうで、これメジャーリーグではドーピング行為に判定されそうなんですけど、これ EPOO っていうのは、まあ、あくまでも血液で、まあ、パフォーマンス向上物質だったり禁止薬物に代謝される化合物を投与しているわけではないので、メジャーリーグの規定では、まあ、合法とみなされているそうなんですけど、まあ、ただこの世界アンチドーピング機構の WADA の規定では間違いなく違反していると思うんですけど、アメリカの四大スポーツというのはこの WADA に署名していなくて、まあ、独自の規定で、あることから、まあ、許されたのかなと思います。まあ、ただ、まあ、これは、まあ、いわゆる、まあ、代替医療の、まあ、よく言う血液クレンジングと言われるようなものだと考えられ、まあ、正直その科学的根拠はないとされているので、まあ、ハーパー選手もかなりいかがわしいものに手を出しているなと思いました。はい。まあ、そんな、まあ、医療にまつわる話題だったんですけど、まあ、日本のプロ野球の方でも広島東洋カープの、まあ、初木龍太郎氏が、まあ、指定薬物、まあ、エトミデート、まあ、いわゆるゾンビタバコを使用したとして、まあ、医療機器法違反の容疑で逮捕されて、まあ、先月25日には、まあ、球団から契約を解除されるという、まあ、騒動がありました。まあ、この、まあ、初木選手というのは、まあ、本当に今シーズン、かなり、期待される、若手選手の一人で、まあ、去年その野球の統計学的分析手法のセーバーメトリックスには、まあ、WAR、まあ、WAR という、まあ、勝利の単位で表現した総合指標というものがあるんですけども、この初木選手は去年74試合に出場して 1.3 の WAR を記録していたんですが、これはチームの野手では5位で、で今回の WBC でも選出された小園選手は138試合に出場して同じ 1.3 の王だったんですね。だから半分の試合で小園選手と同じぐらいの貢献度を見せていたと。それだけ初木選手の去年の活躍というのは素晴らしく、今後チームの中心選手として期待できる選手だったんですけど、非常に悲しい、広島にとっても大きな損失となってしまいました。まあ、例えていいのかわからないんですけど、昨シーズンの成績だけで言うと、日本ハムで言うと清宮選手も同じく、1.3 という、貢献度だったので、初木選手の、選手としての、ポテンシャルの高さがこれでも分かっていただけると思います。で、少しはちょっと話それちゃうんですけど、初木選手と、名前が似ている、タレントの羽賀健二さんも先月不同意わいせつの疑い逮捕されたんですけど、この羽賀氏には、とあるジンクスがありまして、これまでも、2007年、2019年、2024年と、3回逮捕された過去があるんですけど、この逮捕された、3年にいずれもプロ野球では、読売ジャイアンツがリーグ優勝に輝いているということで、一部のファンの間では、今シーズンは巨人が優勝するのではと、期待が集まっています。ただ、その3シーズン全てで、日本一には慣れていないので、これは縁起がいいのか悪いのかわからないんですけど、今シーズン、そんな、プロ野球はついに昨日開幕を、迎えたんですけど、そんなプロ野球についてはちょっと来月以降の放送に回して、今月は、WBC について、日本代表がベネズエラに攻略を許した、明確な理由をデータから振り返りつつ、今回敗戦を受けて見えてきた、日本球界に足りないものだったりについて、個人的な、感想、思いを話していけたらなと思います。その前に一旦 CM です。ということで、ここからは、先日まで行われていた 第6回ワールドベースボールクラシックについて、話していけたらなと思います。皆さん WBC ご覧になりましたか？今回はネットフリックス独占放送ということで、なかなか、リアルタイムで、見てる方が、まあ、今までよりは少なかったのかなと思うんですけど、まあ、改めてやっぱりこう全世代がつながるツールっていうのがすごく大切なんだっていうのがすごく、身に染みる大会になったのかなと個人的には思っているんですけど、まあ、そんな WBC で、まあ、今回まあ決勝戦で、まあ、ベネズエラが、まあ、アメリカに3対2で勝利して、まあ、悲願の初優勝となりましたが、まあ、前回優勝国の日本は、まあ、史上初めてベスト4進出を逃すなど、まあ、準々決勝で姿を消す結果に終わりました。ということで、まあ、今回の、まあ、日本代表は、このベネズエラ戦で、まあ、WBC における、まあ、1試合4得点以上での、まあ、連勝が33でストップして、また、まあ、WBC での、まあ、1試合最多を更新する、まあ、8失点ということで、まあ、これまでの WBC でも、まあ、最も日本の投手陣が歯が立たない、試合という結果になりました。で、まあ、その中で、まあ、その要因として、まあ、やはりそのベネズエラが、まあ、日本の、まあ、正攻法である、まあ、フォークボールに対して、しっかり適応して攻略してきたこと、まあ、落ちるフォーク系による、まあ、低めは、見逃したり、まあ、カットして、で、まあ、高めのゾーンは確実に長打にするという、まあ、その、メジャーリーグの、まあ、選手たちの、まあ、対応力の高さに非常に驚かされましたが、まあ、ベネズエラの3番を、打っていた、まあ、ルイス・アライス選手も、まあ、日本戦の、まあ、山本由伸投手攻略はチームの決め事を守ったおかげだと、まあ、話していたりと、まあ、チームで徹底していたことが、まあ、伺えますが、まあ、山本由伸投手がこう1試合に4本の長打を打たれたっていうのは、まあ、これまで、まあ、日本、まあ、メジャーリーグ、計243試合で登板してきて、まあ、たったの3試合しか、なくて、まあ、5本以上はないんですけど、まあ、その、まあ、日本のエースである山本由伸投手が、まあ、ここまで攻略されてしまったわけですから、まあ、8失点という結果を見ても、まあ、小手先でどうこうなるような、まあ、実力差には自分は見えませんでした。まあ、今回、まあ、攻略されたフォークという球種は、まあ、まあ、日本野球を象徴する、まあ、まさに伝家の宝刀で、まあ、2023年に、まあ、日本が世界一に輝くことができたのも、まあ、このフォークの、まあ、存在が、非常に大きかったです。まあ、それは、まあ、前回大会直後の放送でも話していたんですけど、まあ、改めて説明すると、まあ、スプリットともいう、まあ、フォーク系の球種は、まあ、日本の NPB では、まあ、毎シーズン、まあ、全体の投球割合で、まあ、約 11% から 12% を占めるほど、まあ、本当に伝統的な球種なんですが、まあ、対してメジャーリーグの方では、まあ、肘の故障に起因すると敬遠されてきた球種で、まあ、前回大会以前までのシーズンではまあ、その投球割合は全体の 2% にも満たなかったり、まあ、まさに本当に野球とベースボールの、まあ、異なる環境によって生まれた、まあ、文化の違いというのが、まあ、このフォークという球種です。まあ、そして、まあ、前回の日本代表も、まあ、このフォークを扱う投手を意図的に多く招集して、まあ、アメリカとの決勝では、まあ、約 24.8% も投じたりと、まあ、この不慣れな球種であることをアドバンテージに、まあ、自分たちの個性を存分に押し付けて、まあ、そのプランが見事ハマり、まあ、世界一に輝くことができたと。で、そしてまあ今回も、まあ、日本投手陣のフォーク系の投球割合は、まあ、なんと 20.2% と、まあ、前回と比較しても 8.7% で、まあ、約 2.3 倍と、まあ、これまでもは、をはるかに超える割合で投じていて、まあ、2位のキューバが 6.5 で、まあ、約 3.1 倍なので、まあ、明確に日本だけが他国とは異なる投球戦略で戦っていたことがわかります。まあ、そして、まあ、何より、まあ、ベネズエラ戦では、まあ、過去最多となる、まあ、26% もの割合でフォークを投げていて、 まあ、今大会も、まあ、日本は自分たちの真骨頂を前面に押し出そうと、まあ、そのプランで、戦っていましたが、まあ、今大会、まあ、攻略してきたベネズエラだけではなく、まあ、その他の、まあ、他国にも効力を失いつつあるということが、データから、示唆される結果となりました。まあ、具体的にはそのフォークだったりチェンジアップを含めた、まあ、オフスピードピッチと分類される球種の、まあ、低めに限定した、まあ、スイングに対する空振り率が、まあ、前回大会は驚異の 72.2% を記録していて、まあ、つまり日本の投手陣の低めのフォーク系は、まあ、前回大会は10回スイングすれば、まあ、7回以上空振りを奪えていた、まあ、それだけ支配的な効力を発揮していたんですが、まあ、今大会はというと 47.2% にとどまっていました。そして前回大会を含めた全12試合のうち、低めのオフスピードピッチで最も空振りを奪えなかったのが、まさしくベネズエラ戦で 34.6%。 しかしそれだけじゃなくて、この12試合中ワースト4試合は全て今大会記録されたものでした。そして、まあ、この結果は偶然ではないと考えられます。やはり、まあ、球界の最先端をひた走る、まあ、メジャーリーグというのは、まあ、こうしたトレンドは、まあ、見逃しません。まあ、前回大会の日本投手陣の躍進もあって、まあ、そのフォークボールの、まあ、効力の高さが、まあ、注目が集まり、まあ、それ以降、まあ、メジャーリーグでも、まあ、2022年から、まあ、2025年にかけて、まあ、フォーク系の使用率というのは、まあ、年々増加傾向にあり、まあ、昨シーズンは約 4% と、まあ、2022年シーズンと比較しても2倍近く増えています。まあ、ただそのメジャーリーグのトレンドの移り変わりというのは本当に目まぐるしくて、まあ、流行する球種には、すぐさま打者も適用していきます。まあ、例えば、まあ、一時、まあ、話題となったスイーパーだったり、まあ、あとは高めの速球でさえ、まあ、その効力はすでに低下傾向にあって、まあ、でそれはまあフォークボールも同様で、まあ、セイバーメトリックスにはまあランバリューという、まあ、投手の球種ごとにまあカウント走者状況を元としたまあ得点期待値がまあ1球単位でどれだけ変動したかを得点価値に置き換えた仕様があって、ちょっとまあ難しいかもしれないんですけど、まあ、その数値が低いほどまあ相手の得点期待値を下げるまあ優れた球種と言えるんですけど、メジャーリーグでのその低めの方形の100球あたりのランバリューを見てみると、過去10シーズンで前回大会前の2022年のマイナス 1.39 というのが最も低い値となっていたりなど、まあ、打者にとって極めて不利な球種だったんですが、それ以降2023年にはマイナス 1.01、 2024年にはマイナス 0.83、2025年にはマイナス 0.86 と、まあ、年々徐々にフォーク系の球種が、まあ、メジャーリーグでは確実に効力を失ってきています。で、まあ、具体的に見ても、まあ、まずスイングに対する空振り率が、まあ、2021年の 49.4% から、まあ、2024年は 45.3% と減少、そして、まあ、それ以上に顕著なのが、まあ、ハードヒット率の向上で、まあ、メジャーリーグでは、まあ、低めのフォーク系に対するハードヒットの割合が、まあ、2022年までは 25% 前後を推移していましたが、まあ、直近3年間では、まあ、30% 前後と、まあ、大幅に、向上しています。まあ、つまり、まあ、近年のメジャーリーグでは、まあ、低めのフォークに対して空振りが減っているだけではなくて、まあ、長打になりやすい強い打球も増えていて、まあ、打者の適応が始まっているというのを意味します。まあ、それが本当にまさしく、まあ、準々決勝の、まあ、ベネズエラとの試合でも顕著だったと思うんですけど、まあ、フォーク系の球種が痛打されたというわけではなかったんですけど、まあ、低めを見逃されて、まあ、空振りが奪えないことにより、まあ、ゾーン内に投球した球を、まあ、確実に仕留めてくるという、まあ、ベネズエラの打者の技術の高さ、まあ、ベネズエラはまあスタメンの半数以上が、まあ、メジャーリーグのオールスターに出場経験を持つほどの、まあ、トップスターたちで、まあ、そんな競合が、まあ、敵を分析し尽くして、まあ、周到に戦略を練ってきたらどうなるかという、まあ、その答えが、まあ、今回の準々決勝で、まあ、見せつけられる結果となりました。 まあ、自分もそのこれまでの中南米の野球の印象として、まあ、特にそのスカウティングだったりはせず、まあ、個人個人の感覚で戦っていそうだなという印象だったんですけど、まあ、今回のよりこうスカウティングした上で、まあ、チームとしての約束ごとを共有して、まあ、こう戦ってくるようになったというのはこう今大会で、まあ、ある意味一番自分は衝撃的で、驚きました。じゃあそれに対して日本はどうだったのかと、こうフィジカルだけではなくてこう緻密さにおいても、まあ、上回れていたんじゃないかと、まあ、日本野球の、まあ、レベルが高いということは、まあ、事実ですが、まあ、それ以上に世界の野球というのは常に進化をし続けています。まあ、このフォークという球種のトレンドをメジャーリーグに輸入したのは他でもなく日本の投手陣の活躍によるものだったと思いますが、まあ、ただ、まあ、メジャーリーグを相手に、まあ、不慣れであることをアドバンテージにし続けるというのは、まあ、不可能で、まあ、さらに日本も進化し続けなければ、まあ、勝ち続けることはできないと、まあ、今回はまあそれが浮き彫りになる形と結果となりました。まあ、この後も、まあ、今後の日本球界について、まあ、自分なりに、まあの見解を話していきたいと思うんですが、まあ、その前にここで、一曲かけたいと思います。この曲は、まあ、今回の侍ジャパンにも選出された、まあ、昨シーズンのプロ野球でフォークボールの、まあ、100球あたりの、まあ、ピッチバリューでパリーグ1位となる、まあ、3点最長記録するなど、日本を代表する、まあ、フォークボーラーである福岡ソフトバンクホークスの松本裕樹投手の登場曲です。クリーピーナッツでブリンバンバンバンボン。お送りしたのはクリーピーナッツでブリンバンバンボンでした。まあ、改めて、まあ、今回の、まあ、日本の、まあ、敗戦というのはこう、まあ、日本球界が抱える構造的な課題を、まあ、再確認させてくれた、すごく大事な試合だったなと、思っていて、まあ、前回の、まあ、世界一は、まあ、日本の野球が、まあ、ベースボールに力で勝った、まあ、歴史的な大会となった中で、まあ、その方針を今回も継続させたということは、絶対に決して間違ってないと、確信していますが、まあ、ただ今大会を見て感じたのは、まあ、やっぱり、まあ、NPB はもっと世界に目を向けるべきだということです。やはりその NPB というリーグは、まあ、これまで、まあ、いくら世界的に導入が進んでいる、まあ、ピッチクロックだったり、まあ、あるいは DH 制だったり、まあ、最近、まあ、今年からまあリプレイセンターとも導入されやっと導入されましたが、まあ、そういったものが、まあ、なかろうと、まあ、飛ばないとされる統一球が問題になり続けていようと、まあ、国内での野球人気が、まあ、日本の野球の競技レベルよりも優先されるような、まあ、閉鎖的で球体依然な、まあ、ガラパゴス化したリーグというのは、まあ、否めないと思いますし、まあ、そんなプロリーグを持つ国が国際大会を行われる時だけ世界一になりたいなんて自分はすごい都合が良すぎると思います。まあ、大谷選手もピッチクロックについては、まあ、世界で勝ちたいなら導入するべきだともちろん思う。我々は我々の野球をするんだと思っているのであれば別に変える必要はないのかなと思っていますと、これはまず自分にはすごく皮肉だと、皮肉にすごい受け取ったんですけど、まあ国際大会で結果を残していきたいのなら世界基準に近づけていかなくてはいけないと思いますし、これからも NPB が日本で野球が盛り上がってさえいればいいと考えているなら、まあ、世界一を口にするべきではないと思います。今回の結果を受けて、もう少し日本の野球の発展について、まあ、議論してほしいなと、思うんですけど、まあ、次の大会の頃には、まあ、今シーズンから、まあ、メジャーリーグでも導入される、まあ、ABS、まあ、いわゆるロボット審判、まあ、ロボットがストライクを判定するようなシステムが、まあ、おそらく導入されていると思うので、まあ、今後その日本とその世界の差というのは、まあ、さらに広がっていくと、まあ、ましてやその その今ではその飛ばないボールがこう認知され始めていますけど、この番組ではもうその2年以上前からそれをこう訴えてきていて、にもかかわらず、まあ、NPB は、まあ、基準値を満たしていると、その一点張りで、まあ、一向に、まあ、改善しようという、まあ、姿勢が見られないと。まあ、それではやはり、まあ、その日本の野球、まあ、プロ野球は、まあ、発展を見せていけないと、思います。まあ、そしてまあ改めて、まあ、その世界の野球、まあ、もとに、まあ、メジャーリーグというのは、まあ、日本の野球をはるかに上回るスピードで進化し続けていて、まあ、やはり大谷選手も、まあ、今回その侍ジャパンでの、まあ、データへの、まあ、理解に対して、まあ、必ずしも遅れていたかといったらそうではないですけど、まあ、現場として、まあ、常日頃から各球団使ってなさそうだなという雰囲気は出ていたと。そこら辺のギャップはもちろんありましたけど、まあ、追いついては来るんじゃないかなとは思っていますと、まあ、訴えていましたが、まあ、やはりデータというのは、まあ、いくら集めたとしても、まあ、実践で活用できなければ、まあ、意味がなくて、まあ、日頃からメジャーリーグでプレーしている選手にとっては、まあ、そういった、まあ、データによる対策と、傾向を、まあ、試合の中で遂行するというのは、まあ、日常になっているというのは、まあ、今回のベネズエラの、まあ、打者の適用から見ても分かると思うんですけど、まあ、対して日本の NPB の方は、まあ、データは揃っているとは思うんですけど、まあ、それを実践でどのように、まあ、データもまだまだだと思うんですけど、まあ、それを実践でどのように活用すべきかという部分において、まあ、球団にも選手にもその素養に差があるというのが現状だと思います。まあ、それでは、まあ、やっぱり近年の、まあ、NPB からメジャーリーグへ選手が移籍する流れというのは今後も加速して、まあ、日本球界の競技レベルは、まあ、低迷の一途をまあ、たどりかねないですし、まあ、そういった面を含めて NPB はもう少し危機感を持った方がいいのかなと思います。まあ、今回、侍ジャパンの、まあ、坂本誠志郎選手も、まあ、何か違う競技をやっているようなパワーとスピード感があったと、まあ、WBC で経験したことをみんなで共有して、まあ、日本の野球界全体が目覚めないともう強国には勝てないと思いますと、まあ、はっきりまあ、おっしゃっていたんですけど、まあ、今回その大谷選手の通訳として、まあ、ウィル・アイアトン氏が、来日していましたが、まあ、彼はその通訳だけでなく、まあ、ドジャースのデータ分析担当として、まあ、兼任で、なんですけども、今回侍ジャパンのアナリストにも就任して、で、まあ、そんなアイアトン氏がこう、まあ、会議の中で話している内容をこう侍ジャパンのコーチたちが、まあ、知らないことばかりだと、まあ、感心しているようなインタビューの記事を見たりして、まあ、それをなんかこう表でこう平気で言えてしまうこともすごい問題なのかなと思いますし、まあ、あとはそのダルビッシュ選手が、まあ、今回アドバイザーとして帯同してたりしましたが、まあ、正直その彼の存在に、まあ、ちょっと頼りすぎなんじゃないかなというふうにも思いますし、まあ、その世界一の球団でプレーする大谷選手だったり、まあ、山本由伸選手のような、まあ、探求心や、まあ、知識を持つ人材が、まあ、選手よりも上の立場にいないことは自分はすごく問題だなと思っていて、まあ、今回の日本代表の、まあ、采配面を見ても、まあ、前回大会を、まあ、模倣するような、まあ、独自性に欠けた、もう保守的な姿勢が目立っていた印象で、まあ、正直その組織としても、まあ、なんかこう、事前に決められたプランにとらわれて、まあ、イレギュラーなことが起きると、柔軟な対応ができないといったような、まあ、ちょっと脆弱さがあったかなと、思いました。まあ、それに対して、まあ、相手の、ロペス監督にも、試合中驚いたことがある、彼らはデータ分析を活用していないと思うことが何とかあったと、まあ、指摘されてしまっていて、まあ、これには、まあ、もちろんその、招集した選手の、まあ、制約だったり球団からの制約だったり、まあ、いろんな背景はあったと思うんですけど、まあ、それは相手も同じなので、まあ、もう少しこう まあ、WBC 自体やっぱり保険問題だったり、まあ、選手の、まあ、起用に制限が、まあ、あるような、まあ、大会では、まあ、真の国際、まあ、世界一を決める大会とは、まあ、言えないのかなと思うんですが、まあ、そんな、まあ、ベネズエラのロペス監督というのは本当にすごく情熱を持って、まあ、日本を今回研究していたりだとか、まあ、自ら動いて、まあ、そういう、まあ、野心家だと思うんですけど、まあ、彼はそのメジャー経験がなくて、22歳の若さで、まあ、スカウト、兼指導者に転身して、そこから指導者として、まあ、少しずつ結果を残していって、2020年に、まあ、ヒューストン・アストロズの一塁コーチに就任して、まあ、現在は、ベンチコーチとしてチームを支えているんですけど、まあ、本当にこう指導者としてのキャリアを、まあ、すごくなんだろう極めた方で、まあ、2022年に代表監督に就任したんですけど、彼はもうそれから給料を一切もらっていないそうで、本当にそのただただ国の野球の発展のためだけに尽力を尽くしてきた方で、そんな方が今回の日本との対戦を、まあ、ダビデとゴリアテに例えて、まあ、日本を倒すべき巨人とみなしていました。まあ、選手のほとんどがまあメジャーリーグのロースターに入っているようなチームの監督がまあそう称していて、まあ、これは日本野球がそれだけ世界から認められているというまあ証左でもあるあって、まあ、喜ばしいのと同時に、まあ、こうなんていうか個人的には日本に足りないものを教えてくれた気がしています。まあ、もう一人そのベネズエラを語る上で欠かせない、まあ、打撃コーチを務めたミゲル・カブレラ氏も、まあ、彼はそのメジャーリーグ3冠を獲得するなど、まあ、殿堂入りが確実と言われている、まあ、ベネズエラの英雄なんですけど、まあ、9年前に、まあ、政府からの支援が、打ち切られたことで世界大会に出場ができなくなった、まあ、アンダー10の、まあ、ベネズエラ代表チームを、まあ、遠征費用を全額自腹で肩代わりして救ったという過去があったり、まあ、そんなカブレラ氏は、まあ、今回、選手コーチ合わせて5度目の WBC の挑戦でついに世界一の栄冠を祖国に持ち帰ったと、まあ、なんかこうそういった自国の野球を世界で証明したいという、まあ、飽くなき野心だったり情熱というのが、まあ、今の日本だったり、まあ、あるいはアメリカを、まあ、大きく上回っているのかなと思います。で、日本はどうだったかというと、そのやっぱダルビッシュ選手が前回日本が世界一になった5ヶ月後のインタビューで語っていたんですけど、こう僕に今回の WBC のことでどういう問題がありましたかとか、次の WBC でどうやったら今年よりも良くなるかとか、そういう議論が一切なくて、僕と向こうとで見えてるゴールが違うと、まあ、トップの人たちがもっと野球のことを勉強して、もっと野球で本当に勝つとはどういうことなのか、やっぱりちゃんと理解して勉強して組織を作っていけば、もちろんそういう組織になっていくし、まあ、監督コーチに経験があるから頑張ってください、お願いします、勝ってください、じゃあ何も変わらないと、もうすでにその3年前から、まあ、こういったことになることをまあ危惧していた、まあ、本当にダルビッシュ選手ってすごいなって、こうすごい関心しかないんですけど、まあ、改めてやっぱり日本球界というのは前回大会の成功にまあかまけてしまって、そこからさらにこうそのレベルを洗練させようという、まあ、その姿勢がまあちょっと足りなかったのかなというのを、まあ、自分もその準々決勝でのベネズエラの姿を見て、から痛感しました。まあ、そして今回、まあ、日本はまあそんなベネズエラ、まあ、挑んできた勇者ダビデの前に倒れたということをになるのかなと思います。この後も、時間がある限り WBC のことを話したいと思うんですけど、一旦 CM です。
大泉洋です。突然ですが、突版のこと印刷の会社だと思ってません？成田亮君。
え？
ああ、思っちゃってる。
印刷じゃないんですか？
印刷じゃないんですよ。
じゃあ何をする会社なんですか？
全てを突破する会社です。全てを突破する、突破突版。
突破、突版。
ということで、今月は、 第6回 WBC の、まあ、日本の、まあ、準々決勝敗退を受けて、いろいろ、話してきましたが、まあ、ここからはもう少しこう個人的な、まあ、気持ちというか感想を、述べていけたらなって思ってるんですけど、すごくこう今回の、まあ、敗戦を受けて、まあ、その敗について、まあ、日本国内でも様々なメディアがこう何がダメだったかみたいなのを報じていたんですけど、まあ、その中でその例えば、まあ、4番打者ばかりで日本には日本の野球らしさを追求すべきだという論調がよく、まあ、散見されたんですけど、その、まあ、そもそも得点自体はもう5点取っていて、それはもう十分勝利に値するだけ奪えていると思うんで、明らかにその今回の、まあ、敗因というのは8失点という、まあ、それ以上の失点を許してしまったことのはずなんですけど、なぜかこう投手が打たれて負けたのに、まあ、そういう打者の打撃優先が問題視されているのか自分にはよくわからなくて、そもそもやっぱり前回大会も、まあ、その4番ばかりの打線で世界一になっているにもかかわらず、でこれはやっぱり未だにそのスモールベースボールが日本の本来あるべき野球で、それ以外は悪だと考える人がやっぱり多いのかなと、思うんですけど、まあ、やっぱ改めて、まあ、スモールベースボールについては、まあ、定義こそ曖昧ですが、まあ、統計的な研究で、まあ、そういった短期決戦を勝ち抜くために、まあ、決定的な要因というのは見つかっていなくて、まあ、それらが有効になるというデータは、まあ、存在していなくて、まあ、結局その心理として、まあ、試合に勝利する上で大事なのは、まあ、状況に応じて最善の選択を取ることで、まあ、結局、まあ、スモールベースボールも、まあ、それに反するビッグベースボールも、まあ、どちらも、必ず必要になってくる、まあ、それらを必要に応じて使い分けられる、まあ、トータルベースボールというのがやはり勝つためには必要になってくるわけです。そもそもその日本のいうその緻密って言葉が何なのかっていう、そのメジャーリーガーのよくそのパワーに頼っている野球をこうなんだろう緻密じゃないと思っている方も多いかもしれないですけど、まあソフトバンクの今回まあ侍ジャパンの一人周東佑京選手もまあ今回の敗戦を受けてまあそういった打者たちに対してまあパワーって言いますけど技術が高いと、まあそう話していたんですけど、まあそもそもそのパワーを生かすには技術が不可欠で、まあ、どれだけフィジカルが備わっていても、まあ、捉える技術がなければ遠くには飛ばせないし、球速が速くたって、まあ、操れてなければ意味がないわけですよね。まあ、だからそのフィジカルも大事だし、まあ、技術的なそういう緻密さももちろん大事で、まあ、その両方両立して高いレベルにあるのが今のメジャーリーグだという。ことで、まあ、だからそのこうメジャーリーグの、まあ、今の野球を、まあ、雑だとかそういった考えを持ってる人は、まあ、そういった幻想は、まあ、ちょっと間違いで、その、まあ、スモールベースボールという、まあ、様式美を優先してしまう野球に、まあ、今回の敗退を受けて回帰することだけは絶対に避けてほしいなと思います。まあ、もちろんその日本の野球が世界に決して通用していないというわけではないと思います。前回大会も、世界一に輝いていますし、まあ、ただ、まあ、今回の結果はまあ確実にそこにはまあ世界との差を間違いなくまあ感じさせるような、まあ、そんな大会と今回なりましたが、その改めてまあ、ただその野球というのは、まあ、ほとんどのスポーツよりも運による変動が大きいです。 まあ、この番組でも、まあ、今まで運についてはたくさん話してきましたが、まあ、改めてその例えば最も運に左右されないスポーツの一つがバスケで、まあ、NBA では実力のあるチームは約 70% 勝って、まあ、アメリカンフットボールの NFL では約 63% 勝つんですけど、まあ、野球のメジャーリーグは、まあ、55% と、つまりまあ実質半分は実力以外の運によって、まあ、決まっていると。まあ、メジャーリーグの162試合という長いシーズンで半分ということは、まあ、WBC のような一発勝負の短期決戦となれば、まあ、その変動というのはもうシーズンの比ではもうないですし、まあ、長期的なシーズンなら数ある試合の一つでも片付けられることも、まあ、短期決戦ではその一つの結果の違いが、まあ、今回のように、命運を分けると、まあ、日本もこれまで2006、2009、そして2023と、まあ、史上最多との3度の WBC 優勝を果たしてきましたけど、まあ、日本も、まあ、第1回大会の時はまあ敗退が 99% 決まっていて、まあ、試合の前日にディズニーランドで観光していたメキシコがアメリカに大金星を挙げてくれたおかげで、まあ、奇跡の逆転進出からの世界一ですし、まあ、前回大会も準決勝で7回裏3点ビハインドで、まあ、勝利期待値が 25% ほどしかない絶望的な状況から、まあ、吉田正尚選手の起死回生となり、まあ、スリーランホームランで同点に追いついて、まあ、その後サヨナラ勝ちを収めた後の世界一と、まあ、この変動の恩恵というのを一番に受けてきた国は日本だと思っています。まあ、スポーツというのは短期決戦だけに限らず、まあ、理不尽かつ、まあ、不条理にできていて、まあ、ただその見る側にとっては、まあ、実力を基本としながら、まあ、程よく運の要素が絡み合うからこそ、まあ、一喜一憂できるわけで、まあ、毎回実力通りの結果しか出ない試合なんて多分誰も見たくないと思うんですけど、まあ、今回のベネズエラもそうですけど、まあ、スポーツの中でも特に野球はこの何が起こるかわからない変動が大きいからこそ面白いし魅力の一つだと思っています。まあ、日本はこう今回の結果を受けて、まあ、2027年に行われるプレミア12で、まあ、アジアで最も高い、まあ、最高位にならなければ、まあ、ロサンゼルスオリンピックの出場権を得られないという、まあ、かなり崖っぷちな状況であります。なので、まあ、今回の敗戦を憂いているのではなくて、まあ、次回の大会に向けて日本野球ができることに全力でフォーカス、してもらって、まあ、そのために NPB が今回、今後どのようなアクションを、起こしてくれるのか、注目したいと思います。で、まあ、最後に、侍ジャパンの監督にまつわる、まあ、法則というかちょっと面白いなと思った個人的にその法則を見つけまして、これまでその日本が WBC 優勝してきた時の監督というのが、全てその NPB で監督を務めたことがあり、かつ7年前に日本一を経験しているという、まあ、まず1回第1回の大貞治監督は1999年に大英で日本一になっていますが、その7年後2006年世界一、2009年 WBC 世界一の原辰巳監督も2002年には巨人で日本一になっていて、で前回2023年世界一になった時の栗山監督も2016年に北海道日本ハムで日本一になっていると、全てこう7年後に世界一輝いていて、まあ、この法則から言うと、まあ、まだその次の大会が何年に行われるかは未定なんですけど、もしも2029年なら、まあ、オリックスのに、日本一になったオリックスの監督だった中嶋聡監督、もしも、2030年だったら、阪神タイガース監督を務めていた岡田彰布監督が、望ましいのかなと、この法則から見れば、思います。個人的には中嶋監督に勤めていただけたらなと思っているんですが、多分おそらく違う人になってしまうのかなと思います。ということで、今月は、WBC の、話をしてきました。来月以降は、プロ野球シーズン開幕ということで、その話ができたらなと思います。この後はエンディングです。ということで、今月もあっという間にエンディングの時間となりましたが、 ここで、番組から大事なお知らせがありまして、これまでは、このスポーツデータベースは第4土曜日の午後3時から、放送してきたんですけど、来月から第3金曜日の午後3時とに、移動となります。平日ということもあって、それに伴ってこうタイミングが合わなくなってしまう方も、中にはいらっしゃるかもしれないんですが、放送当日の、再放送だったり、あとはポッドキャストの方でも配信していただいているので、そちらの方でこれからも、聞いていただけたら、嬉しいです。はい、ということで、そうですね、最後にちょっと、今日から、ちょっと関係ないかもしれないですけど、今日からストームリーグというプロ野球を題材にしたドラマが、スタートするということで、これはそのプロ野球の野球、GM を、主人公としたドラマなので、ちょっと個人的にすごい気になっているので、主演が亀梨和也さんで、韓国で、人気を博したドラマをリメイクしたもので、セイバーメトリックスの、用語だったりもかなり出てくるそうなので、ちょっと気になる方はぜひ、見ていただけたらなと思います。そんな感じで、あっという間ですが、そろそろお別れのお時間です。次回の放送日は、来月から、第3金曜日ということで、4月17日の時間は、変わらず、午後3時からになります。ぜひ聞いてくださいということで、今月のこの時間は藤沢健太がお届けしました。またね。